神の見られた主に期待しながら、御言葉を聞いていきたいというふうに思います。先週、2016年の最後の週でしたけれども、パウロ秋元牧師が、いわゆる私の十字架の新年度ですね、11月以降、イスラエルから帰って初めて九州を訪れられまして、で水曜日の日に長崎でも聖火が持たれました。非常に祝福された聖火だったのでですね、もし来れなかった方はインターネットホームページの方に出てますので、ぜひご覧になってほしいというふうに思います。で、今回、熊本の永田兄弟、オンライン祭で永田兄弟、大輔兄弟のお父さんの永田圭介さん、74歳だったんですけども、方が24日の日に召されたんでですね、それで、一応私が26日の日に告別式を、指揮するために来まして、宮崎の聖火には行けなかったんですね。非常に良い告別式になりました。ちょうど、山口兄弟の前夜祭と告別式が23、24とあったんですけれども、今度は熊本でまた召されてですね、告別式もクリスチャンのやっぱり醍醐味っていうのは、結婚式も本当に素晴らしいですけども、告別式っていうのはすごい希望があるということですね。決定的に違うんだなということを思いました。で、熊本でも非常に祝福されまして、骨を拾うところまで、ご一緒したんですけれども、この待ってる間、いろんなことをね、遺族の方とお話をしたんですけども、とても良い交わりができまして、山口さんの時もそうだったんですけれども、今回も、その葬儀をした後、納骨やその後のことですね、いわゆる仏教だと法事だとかいろいろあると思うんですけども、そういうことに関してもいろいろお話ができて、本当に今後もそのキリスト教の形できちっとしたいということをね、山口さんのところも追われて、非常に良い時を持つことができまして、よかったなと思っています。で、その時ちょうど秋元さん宮崎に捉えたんですけども、宮崎では洗礼者が与えられてですね、20代の方だと思うんですけども、教会の来てる方の、お母さんと長女が来てるんですけども、次女の方が今回洗礼を受けられました。ね、で、あと、桑岡姉妹と一政君がもう礼拝には帰ってきてるんですけども、宮崎の、政界にも来られてですね、して、とても喜んでいて、一政君は奉仕もされていたそうですね。ぜひ皆さん続けてください。そのうち長崎でね、会うことができる時も来ると思いますけれども、戻ってこられたということですごく嬉しく思いました。あとは鹿児島の方でも最近来ておられる、あの最近で一番最初の頃来ておられて、しばらく来られてなかった方がね、帰ってこられて、継続して聖火に来られるようになってきて、何か新しい動きが起こってるなと思ってですね、嬉しく思いました。その方は耳がね、ちょっと悪くなって聞こえにくいんですね。でもそれでも正解に来られて、それで祈って喜んで帰って言われるんですね。なんか本当に神様が働いてるんだなってことは思います。で、あと福岡の方ではですね、下関の牧師がわざわざ来られたんですね、夫妻でね。奥様は韓国人の方で、ご主人は日本人なんですけども、来られてまして、すごく熱心にセミナーを正解で聞いておられてですね、下関の方でも正解があるので、そちらにも行くって言っておられましたし、あとグレンさん、インターナショナルサービスに来てらっしゃるフィリピンの方なんですけども、26日に帰る予定だったんですけども、台風で26日フィリピンが飛行機が飛ばなくなって30日になったんですね。その結果、政界が、確か29日だったかな、28日か28日だったんですけども、その28日に福岡だったんですが、その28日の政界に来られてですね、で、まさか会うと思ったグレンさんと会ってですね、ちょうど福岡教会では外国人が来るから準備してなさいというふうになったそうですけども、福岡教会にとってはすごいなんか語りかけになったみたいで、グレンさんですね、まるで奉仕者のように一生懸命準備も後片付けも喜んでやっておられてですね、なんか向こうの教会の人は喜んでおりまして、で、セミナーをして、それから聖火があったんですけど、私もセミナーをして、パウロ牧師のセミナーがあって聖火メッセージだったんですけども、すごい賜物の話に、よかったみたいで、長崎でも、いや、予言者学校やってるよって言ったらですね、いつですかとか言ってですね、で、日曜日の午後と夜と月曜日やってるって話をしたらね、もう自分はね、ちょっと今出れないけど、他の人にぜひ、ね、出てもらいたいとか言ってね、連絡するとか言っておりましたけれども、とても良い時を持ちました。そして水曜日の夜、長崎でやったんですけれども、いろんなことを語られましたけど、ちょっと大事なことは一つあって、超えたんですね。神様は私たちを本当に愛していらっしゃるので、最高のものを与えようと思っていらっしゃると、最高のものを与えたいと思っていらっしゃると、ところが私たちの方が神様にその最高のもの、一番良いものを求めようとしない、 願わない、クリスチャンが多い、クリスチャンですよ、クリスチャンが多い。その結果神様は本当に与えようとされているのに、受けてない方々が多くいらっしゃるということだったんです。私はクリスチャン2世なんですけども、牧師になって28年からだから28年かな、もう29年目になるんですね。なんですけども、確かにそれを思います。日本のクリスチャンの傾向として、その神様に対してね、人に対してずうずうしくなる必要はないと思うんですね。人に対してはやはり遠慮がちだったり、するのは日本人の私は悪い文化だと思っておりませんが、神様に対しては良くないと思いますね。神様に対しては厚かましいぐらい、もっと良いもの、最高のものを求めて、で神様の目からそれが最高でないならばね、違いますよって言って本当に最高のをくださるから、ためらわずにもっと大胆に求めるべきなんですね。ファーストクラスに19回乗ったって話でね、お話をされました。で全然自分はふさわしくないけども、神様開いてくださったって話でね。でどうぞ皆さんね、ぜひそれぞれにとっての願いもあると思いますけども、最高のものをね、求めてほしいと思います。それを受けるとね、証になるんです、多くの人にね、まだ神を知らない人に。で明らかに、あなたには神がついてるねって、本当にあなたの神様は素晴らしいなってことがありますね。そういうものをね、もっと神様からいただきましょう、大胆に求めてね。でこの時に大事なのは、ふさわしくないのに受けれるのは恵みです。そうは言っても自分はな、ちょっとこんなんで受けるの申し訳ないし無理だなって思うのは合ってるんですけども、求めていいんです。大事なところですね。ふさわしくない方が受けるのが恵みだから、ね、十字架があるのでその恵みによって受けるってことをね、すごく今回時間をかけてその祈りのことを言われたんですけど、とっても意味があると思います。でこれが一つの大きな土台なんですね。そこでね、神様の愛をね、なんていうかな、実感するんです。いつも言いましたけど、私新婚時代1年間ですね、夫婦で祈って本当に怖いぐらい神の手を見たんですね。ちょっと怖いぐらいと言っていいと思いますけど、本当にこう生きて働く神を、なんかちょっともう触るようにって言ってもいいでしょうね。本当に見たんですね。私たちはその1年間というのは宝になっているんですね。本当に神は生きている、神を愛している、見放すことはないってことは実感としてはあります、ね。でもちろんそれだけじゃなくて、その後もいっぱい答えたんですけど、その1年間では特別な時でしたけども、そういう本当に神様が最後も与えてくださるということを知ると、その頭だけじゃなくて本当に神様の愛だということを知っていきますし、証なのでね、ぜひ求めていってほしいというふうに思います。それで今日は告白というところに入っていきたいんですけれども、今祈りのことを言いましたね。今年は信仰を用いて神様が100倍の祝福を与えてくださるという約束なんですけども、信仰を働かせるとき、用いるときね、おととしの神の言葉が下るって言われたけども、昨年度ね、そして今年度になって、その言葉を、受けた言葉を信じて、信仰を用いていくときに受けるって言ったんですね。で、今言った祈ることが一つ、それから感謝することが一つ、ね、三つ目は悔い改めること。その通して神様が与えた言葉に先週聞きたかった話をしました。で今日はその神の言葉を告白するってことなんですね。ものすごく簡単なことです。ところが神の言葉を告白すると、ぶつかってくるもの、潰そうとしてくるものなんですね。人ではありません、サタンです、ね、でサタンって目に見えないけど本当にいまして、神の言葉を語るときにぶつかってきて、その告白を抑えよう、その言葉を言えないようにしようとしてきます。いろんな形 で私たちは目に見える人やいろんなものいますけども、実はじゃあその人がいなくなったら終わりかって、そうじゃない。サタンが本当に神様の言葉を語ろうとするとき妨害してくるんですね。だからこれをね、まず知っててほしいと思いますね。でその上で今日は3つねポイントを絞って話したいんですけども、まずイエスは答えてある、神を信じなさいって書いてありますけども、まずこの神様なんですけども、告白するときにまず私が言う前に神ご自身が語られるとき何が起こるのかって、創世記の1章3節なんですけども、皆さん開けても開けなくても結構です、ね、創世記の1章3節のところに、ね、こう書いてあるんですね、神は仰せられた、光があれ、すると光があった、神は光を見てよしとされた、神は光と闇とを区別されたって、ね、でこれ創世記は繰り返し書いてあって、神が仰せられた、するとそうなった、よかった、神が仰せられた、するとそうなった、よかったってこれ繰り返し書いてあるんだと思いますね。でそれ何かって、神が語られたらそれができたんです。神様の言葉が、神様の言葉を発したときに、光を割れて光ができた。その語られた言葉の通りにできたんですね。で神が語られると、無から有が生み出される。神が語られると、クリエイトですね。創造される。クリエイトの方の、そうね、イマジンじゃなくてクリエイトの方ね。創造されるんです。作られるんです。神の言葉には無から有を生み出す力があるんですね。神が権威を持っておられるからです。 で、面白いのは神様は黙っててもやろうと思ったらできるはずですけども、神は言葉を語られた時にできてるんですね。神が語られた時にその言葉通りに行動ができてる。で、ヘブル書には目に見えないものは、見えるものは見えないものからできてるってはっきり書いてある。神の言葉によって作られるんですね。これが一つね。で、まあやってると長くなるから今度は新約に行きました。いきなりイエス様ね、イエス様が語られたらどうなるか、分かりやすいマルコの4章に書いてありますけども、4章のところで35節からのところで、夕方になってイエス様が向こう岸行こうって言った弟子たちに、で向こう岸に向かって船を出したら嵐がやってきます。突風になる。で、彼らはガリラ湖のプロですから怖くなった。死にそうになったんで、溺れて死にそうだと思った時にイエス様寝てたんですね。イエス様とこ行って、ね、起こしてですね、イエス様、私たちは死にそうでも溺れて死にそうでも何ともないんですかって起こすわけですね。そしたら起き上がったイエス様は何をされたか、4章の39節、ね、イエスは起き上がって、こう書いてます。イエスは起き上がって風を叱りつけ、ね、突風が吹いているその風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ大なぎになった。この後向こう岸についてみんなびっくりしますね。面白いですね。イエス様が沈まれって言ったら風は止まって大なぎになったんですね。イエス様が発せられると風さえ止まる。イエス様が発せられると雨が降る。イエス様が逆に言うと雨は止まる。信じてますか。イエス様がおっしゃるとその通りになるんですね。自然現象もイエス様の言葉によって従わなきゃいけない。で、もういちいち飽きませんけれども、イエス様が悪霊に向かって、この5章、この後5章でね、悪霊に使われた人に、悪霊に出てきたら出ていかなきゃいけなくて、悪霊がね、それなら豚のところに行かせてくださいって言ったらね、いいよって言ったら豚に行っちゃって豚が死んじゃいますよね、2000匹。つまり、イエス様が言ったらその通りになる。で、悪霊も出てきて出ていかなきゃいけなくて、豚のところに行かせてって言って、イエス様が言ったらいけた。つまり、イエス様の言葉通りに悪霊も出ろって出なきゃいけない。病気もそうですね。寝たきりの人に向かってイエス様が来て、起きて歩きなさいって言った時、起きて歩きましたね。何十年も病気だった寝たきりの人だって。つまりキリストの言葉を発せられると、病気も病も悪霊も自然現象も全てイエス様の言葉に従わなきゃいけない。どうしてか。イエス様に権威があるからです。神様にもイエス様に権威があるから、語られたらその言葉の通りになるんです。無から有が作り出され、言われたらその通りに神なるわけですね。で、当たり前じゃないかと思う人はそれでいいんですけども、考えたら感動しませんかね。やはりね、改めて考えるとそのやっぱイエス様ってすごいですね。神様はね、でその神を信じてるんです。イエス様も神だからね、その神を信じてる。私たちは神様、聖霊様、イエス様って三位一体のこの権威を持ってらっしゃる。この方が語られたら無から有が生み出され、この方が語られたら病気であろうと自然現象であろうと悪霊であろうと何であろうと、この方が言われたらその通りしなきゃいけない。この方を信じてるんですよね。いいですか。そのことがあって、その神を信じなさい、ね、その神様を信じなさいって言って、そして元に戻りますね。マルコの11章のところ、ね、あなた方に告げます、誰でも、ね、どんな人であってもこの山に向かって、山ってのは動かないものの代表です、ね、動かざること、山のことをして、決して動かない山に向かって動いて海に入れと言えば、告白すれば、命ずれば、心の中でそして疑わないで、ただ自分の言った通りになる、言った通りになると信じたらその通りになる。神様を信じて、で神様を信じなさいってことがあるってことはね、例えばじゃあよし、今何億円なんですかね、年末ジャンボ宝くじは。一時前3億円とか言ってましたけど、今もっと大きいんでしょ。6億円ぐらいですかね。6億ぐらいですね。よし、そしたら6円当たる当たる当たると教えたら当たるとって言うと、ちょっとそこが違うんですね。そうやって何千人全員行ったらすごいことになりますよね。もちろん神様からね、祈ってる時に明確に示されてね、当たるから、その当たったら献金しなさいよって言われて、それなら別ですよ。絶対ないと言いませんから。でも基本的にそういうことじゃなくて、神を信じなさいということがまず前提にないということは、その神様から与えられた言葉があるんですね。その神から与えた言葉があるならば、絶対不可能の山に向かって動いて海に入って言っても必ず動くよって言ってるんですね。で、言うこと自体が信仰なんで、疑わない方がいいに決まってるんです。でも疑わない方がいいんですよ。ここの中で疑って書いてあるんだから。でも疑いが出てきたとしても、その告白して、そしてその言葉に立ち続けていくならばそうなるんですね。そのこと自体が信仰だからね。で、問題はですね、神から言葉を受けるかなんですね。で、2つあって、 私も2つあって、1つはいつも言いますように、特別語られなくったって聖書に書いてある約束と原則がある。主を恐れる者は乏しいことがないって書いてあるから、主を恐れてるなら絶対乏しくならないわけですね。主を恐れないとダメですよ。主を恐れてればね。それから神に死んで、死ぬ者は失望されることはない、死に身を避ける者は恥を見ることがないって書いてあるから、本当に神様により頼んで神にすがってるならば恥を見ないし失望することはないわけですね。だから最悪の状況やなんかもうすごい状況であっても、そこで神に本当に信頼するならば、いや神様この状況から失望しない状況を与えられることをありがとうございますっていうふうに、全てのことを益として働かせるって書いてあるから、最悪の時でもただし神を愛するものって書いてあるから、神を愛するってことは具体的には愛する方に従うことだから、本当に神様を愛して従っていくならば、どんな最悪もう日もさちもいかない状況でもそれさえ気になって必ず祝福されるって言えるわけですね。そうですね、言えるわけですね。これは一つの約束ね。だからこっちは特別語られなくたってわけですね。ただその時にね、いやもうそうは書いてあるけどね、そうは書いてあるけど、もうこれもうね、まあ、天国に行けるからもうそれでいいよ、もう本当何か、はあ、もう大変やな、私たちこんな目にあってどういうことだこれはっていうふうに言うか、いやもうちょっと正直言って神様ちょっと もう無理だと思うし、これ不可能だと思うけど、でも回帰にすると書いてあるから、私はそれでもとにかくあなたに精一杯従ってるし、憐れみを持って従わせてもらってるから、きっとこの向こう側に何か、正直今は考えられないけどきっと何かある、このことさえ考えられないけど益になるって約束されてるから、そうなることをね期待してます、ありがとうございますって感情が伴わなくなっても言う人は全く違う結果を借りてるんです。言葉って皆さん作り出すんです。神様はエコひいきなくみんなを祝福したいと思ってるけど、その言葉を告白する人はその祝福を見、そうじゃない言葉を告白する人はその告白の実を見てしまうわけですね。でその神様の愛は変わらないんで、本当に神様を祝福したいと思ってる。でも私の人生には私の罪の結果、サタンがいる結果、いろんな困難が許される。それは聖書の約束言ってる、困難が来るぞって。でもその中で約束を信じて神のことを語っていく。で感情とか伴わないこともあれば、言えば感情は伴いませんけど、とにかく聖書に書いてあるし神様はそう言ってやってるから、ね、本当かなって正直言って思いますけども、でもあなたはそう言ってないだからそうなることをありがとうございますって。感情を伴わない神の言葉に立ってそこに立つかどうかですよね。それを語るかどうかですよね。何を語るかはあなたの選択なんです。私があなたの代わりに告白できない。私の告白は私の責任なの。どっちを語るかは。これですね。で、この告白がね、私たちのね、神のあるものを受けるかどうかを大きく関係していくんですね。私なんですね。で、もう一つは、具体的に語られること。いろんな問題、いろんなこと導きがあったときに、神様って祈ってるときに、ある言葉を語る。吟味が必要ですよ、とても。でも、はっきり語られたら、そのことを語るんですね。で、これはね、語らないとまずいんですね。例えばもうよく知ってる皆さんね、ベニヤミンが癒された時に脳障害ですよって言われて一生治りませんよって言って、東京都難病指導を取ったんだから、東京の認めた、東京都が認めている13人のお医者さんが全員治らないと言わないともらえないんです。で東京都が認めている選んでる13人のお医者さん全員が一生治りませんって言われたらもらえるんですね。その代わりいろんな保証がつくからね。で その病気になった時に秋元さんはその帰ってきて感謝をして、感謝をすれば全部益になるから、治って栄光を表すか治らなくても栄光を表すか、必ずこのことも益になるとまず告白したわけですね。でそして父親だから当然治ってくださいって言うわけじゃないですか。そしたら神様が結構早く私は癒すって言われたと。これは特別な言葉です。最初はね、全て益になるから一般ね、特別な言葉だから癒すって言われたから、あ癒されるって思ったんですね。だから面白いですね。でお医者さんに会った時に神様がね、お医者さんに言いなさいって言われたんですね。これ結構あるんですね。世に向かって解き放つんです。これは本当なんです。世に向かって解き放つ。で ねそんなこと言ったらどう思うかと思ってね、秋元さんが一応聞いたけどね、治った奇跡ですかって聞いたら、奇跡か奇跡的だって言われたんで困っちゃったんだ、ね、困っちゃった。女医さんだったみたいですね。なんかあった時だね、困っちゃってね。でこうでやっぱ秋元氏も常識ない人じゃないんだ。実は常識ある。神に従うばっかりにね、この世から見たら非常識なことがね、あることもあるけど、ね、これで困っちゃってね、 家帰ってから悔い改めてもう一遍電話して治りますというのはもっと大変なことになると。それでやっぱり子供愛してるからね、治ってほしいと思ってる。だから自分が言わない結果治らなくなったら本当に嫌だから、もうそれでね言ったわけですよ、お医者さんの方ってね、髪は治しますってね、よく言ってますよね、言って逃げてきたってね。すごく正直っていうか強いわけじゃないんですよ。でも神の言葉に対して声出したそれがあったから、最後治ったんした時に女医さんのそのお医者さんがわざわざお母さんに「お父さんの勝ちですね」って伝えてくださいって言った。この「お父さんの勝ちですね」っていうのは神の勝ちなんですけど、これはね、メッセージしてる時にね、日本の結構硬い男性たちがね、この言葉でググっていくんですよ。本当に秋元ご夫妻でも、私もメッセージ随分肩出していただきますけど、そうなんですね。告白したからですよ、お医者さん覚えてたんですよ、残ってるんですよ、神の言葉だから残ってるんですよ。その通りになったんですね。しかも教会で神様に言われたから癒しの糧を見せなさいって主に言われて、別にそんなこと言われなきゃしないんだけど、そう言われたから講談に立って、当時哲学院で一応高いところだったんですね、5、6段階段登らなきゃいけない高いところでやってたんで、ね、で神は現状言ってね、転換波があって壊死してて段差があると、ね、でお医者さんは一生治らないと言ってますと、その現状をきちんと言った上で、しかし神は癒されますって最後の15分間はもうその頃はずっとそれを言ったってね。 うちの妻のお母さんがそれを聞いてですね、岐阜でテープで聞いたんですけども、「秋元牧師の人は変わった人だけど」ってね、まあ、その子まだ死んでないからね、変わったんだけど、あれだけはすごいと思ったって言ってますもんね、語り続けた。でも正直ですよね、そうやって言ったでしょ、言った後にその階段をね、ちょっとごろくなる階段を降りてくるときにね、乗らなかったらどうしようってね、不安になったって、もう正直ですね。神の言葉はね、語るとね、聖霊が働くんですけど、同時にぶつかりが来るんですよ。もう二度と語らせまい、語ったらそうなるから。皆さんが神様にやったことを告白して、なんか告白したらパッと現れるかと思ったらね、告白したら帰ってきつくなったりね、言ったらなんかもう言いたくなくなるようなことが起こったりね、あるいはなんかそういう目で見られてる感じたりね、したらね、御心です。でそこで引いちゃいけないんです。多くの人はそこでやめちゃうんです、語り続けるんですね。でだから、そしたら神様って祈ったら、あ、私は言ったじゃないかって、でまた次の週もやった。そこだけ見てたらもう信じきってるように見える。だから言い終わった後、階段降りた時また不安になって、毎回そうだって言ってましたよね。なんかほっとしますよね。不安や恐れが来ること、ぶつかりが来ることは、憎なる人間の、人間の証明、森村誠一って古いかな、ね、古い人しか分からないかもしれませんけど、何かって言ったら、恐れや不安やぶつかりが来た時に信仰は弱いんじゃありません。憎なる人間として当たり前なんです。問題はそこで、だからやめてしまうか、神様って祈って、私言ったじゃないかって、そうだってでもう一度語るかなんですね。で神の言葉を語るときに神の技は現れてくるんですよ。これ告白なんですね。ある場合はね、何もしなくていい、語るだけでもう神の働き始まってくる。その代わり語るためにぶつかりが来るんですね。九州の代表はケンタッキーですよね。ね、佐賀編、長崎編、宮崎編ってあります。長崎の時に彼は、ね、もう有名な話でケンタッキーでアイドルタイムってなってね、お客さんが来ない時間帯に、彼は相当休んだことなかったから、ね、眠たくなったんでしょうね。お客さんも来ないし、チキンを作るのにそんな少なくていいのに、はって気がついたら、ちょっと寝てて気がついたらチキンだらけだった。数 の2倍3倍だったかなぐらい作った。うわーって思ったんですけど、まあ、一応きちんとあげたんですけども、店長のところに謝りに行って、ああ、すいませんって言ったら、店長がもうえらい怒ったと。それは当たり前ですよね。つまり、あれ2時間しかキープできなくて、2時間経ったら捨てるんですって。2時間経ったら捨てるんですね。で、前もっていくつか作っておくんです。時間、もう全部時間がデータ出てて、それで基本的に作るんですけど、間違えて作って、でもうだから大損害になるから、もうそれで怒られた。それで戻ってきて、彼は、彼さんすいませんって悔やめて、それで感謝して、で最後に何をしたかというと、神様、このチキンとかを売ってくださいって、売れるようにしてくださいって祈ったわけですね。まさに悔い改めて感謝して祈ったん。そしたら神様は言ってきたん。私が売りますって。で彼喜んで、ハレルヤって、ここまでならいいですよね。ここまでならハッピーですよ。そしたら神様言われたん。店長に言いに来なさいってね。 ここがね、どうして世に向かって解き放つんです。世に向かって解き放つんです。 神の言葉を解き放つんです。おじさんはね、と思ったけど、彼はね、こうね、と思ってね、さっき怒られたばっかり、また言ったらどうしようってね、店長に言ったらね、すいません、なんだって怒ってるでしょ、私を信じて、知ってるからね、クリスチャンってことね、神様がこれちゃんと売ってくれっておっしゃいましたとか言ったらね、あ、もう怒るのも呆れてね、あ、もう怒るのを通り越してね、わかった、もうさっさと戻れって言ったそうですね、呆れ果てて。ところがね、2時間でしょ、1時間半まで何も起こらなかったんですって。でお客さんが来たらチリンってなるんですって。だから1時間半経ってあと30分のところからね、チリンチリンチリンチリンチリンチリンチリンってなりっぱなしですって。でしかも来たお客さんが、普通はアイドルタイムっていうのはサイドメニューが多くて、チキンはちょっとしか頼まないのに、もう5ピース10ピースバンバン頼んでくる。であっという間にこう作ったのが売れてしまって、追加で売ってくれって言ってわーって作ってですね作ったの全部売れて、数追加まで来たんですよね。それで一通り終わったら、店長がやってきて、さっきは怒って申し訳なかった、作ってくれたからこれだけさばけた、ありがとうって言ったんですよ。でその後に一言ね、ところでお前どうしたんだって言ったから、いやだから神様に祈ったんですよって言った。その伏線があって、しばらく経った後、石田の本を渡した時に、店長はえらい感動してくれて、イエス様を信じたんですよ。告白ですね。神の言葉を解き放つんです。でこの前最後ね、私は愛されてますってね、私は特別に愛されてますって告白を神様、パルコス見せ込まれましたけど、今までそんなことあんましてないんですよね。これはね、告白しないと告白なんですよ。で今皆さん直面している問題がありますか。必ず祭殿にその問題を通して、神の愛と栄光をあなたの人生に表してくださいます。あなたの愛している人に困難が来てますか。その困難を通して、必ず神様はその人に神の愛と祭殿と栄光を表してくださいますって書いてあるでしょ。私たちが本当に神を恐れて神にすがるなら、そうなりますよね。で特別に神に語られたら、その言葉を語ればそうなるんですよね。で近いところではですね、久留米に行って、今幸せいっぱいの年は僕本当に喜んでますね。久留米教会全体が喜んじゃってですね、精霊の喜びなのか微妙ですけども、しかし喜んでおります。本当に喜んでますね。教会自体が明るくなったし、なんかもともと明るい子ではあったけど、すごくすごい喜んでますね。で年は僕がですね、結婚式の時に、奥さんの彩さんが、家族が、お母さんがすごく反対していたんで、家族は誰も来れないってことだったんですね。でも祈ってた。で祈ってたら、神様がこの結婚は家族にとっても祝福となるとおっしゃった、ね、ところが誰も来ない。でいよいよもう死が迫ってきて、1週間の時に、いろいろ結婚式のこと決めなきゃいけなくて話をしてたそうですね。どっかで、そしたらまずね、彩さんがね、もうダメかもしれないねって言った時に、トシヤ君がですね、喜びと信仰満ちてたんですよね。言ったそうですね。いや大丈夫、神様が祝福するって言ったんだから、必ずね、結婚式に出てくださる人はいるし、家族が必ず出てくるし、祝福されるって言ったら電話が鳴ったんですって、彩さんの携帯電話ね。そして鹿児島にいたおじいちゃんから電話が入ってきて、結婚式行くから一回来てくれって言われたんですよね。ほいで行ったらですね、来てくれること、おじいちゃんおばあちゃん来てくるなって、お祝いまでたくさんもらってってましたよね。で言った、聞いたらですね、聞く前の晩ね、お母さんとか泊まってかけたそうですけどね、なんかもうね、身構えてきたんですってどうなんだろうってね、なんか変な宗教と思ったんですよね。身構えてきて、来てみたらすごく良かったから、ね、本当にみんな優しくて、この優しさと温かさにね、もうお孫さんですね、あやはこう本当に触れられてあったんでしょうね。よく分かりましたってね、もうね、私はもうこっちになりましたって帰ってかれたんです ね。でその後別の方 の親戚の結婚式があった時に、あやさん行くのが怖かったみたいですけど、行った時にね、もう本当にいい魔女ができたって、よかったですね。でも言ってましたね、年越しで、その時ね、言った直後に電話かかってきたんです。偶然と思う方は偶然と思ってください。トシヤ君はそう思ってない、彩さんも。で私も聞いた時に、神様は見事だなと思います。言葉って大きいんですよ。神の言葉を語るかどうかって、これですね。でもね、さっき言いましたね、神の言葉を語ろうと思ったらぶつかりくるんです、ね、秋元牧師も正直にこう階段を降りる時にね、語るたびごとにね、治らなかったらどうしようと思ったって言うでしょ、ね、南君も行く前ね、 ふわーって思って、もうどうしようと思ったけどね、やっぱり神様おっしゃるから、もうね、もう仕方がないからって言ったわけですよ。やっぱり戦いがあるわけですよ、当然。もう一つは、言ってる時はいいんだけど、仏が来たらやっぱり無理かなと思ったりすることがあるんですね。で、繰り返します、そういう思うこととか、そういうのが来るのは当たり前なんです。それは不信仰でも何でもない、当たり前なんです。じゃあそこでどうすれば、そこで神のところにもう一度行くんです。神様、あなたは本当に語られましたよねって疑ってるというよりも、もう一度確認するんです。で、もう一度言葉をいただければ、そうだって、逆にそれによって確信が深くなります。もっと強く神の言葉に立てるようになりますね。だから、その度ごとに主のもとに行く、その度ごとに主から言葉をもう一度確認していただく、これ不信仰じゃない、確認ですね。そうすることによって、より私たちは強くなってですね。でね、どうぞ語ってください、神様、私を祝福されるんですね。で、今年は皆さん、100倍のものを受けないものはありませんだから、みんな受けるってことでしょ。神の方は与え落としています。あなたがノーって言わない限り ね、これ告白するね、だから私は100倍のものを受けますって言いましょうか ね、そういう説教ですもんね。1の3でいきますよ。 1の3、私は100倍のものを受けますってね。1の3、私は100倍のものを受けます。この後にね、畑とか家とか、父、子、兄弟、姉妹って書いてある。だから、家族の中で100倍のものを受けます。ね、まずそれからいきますね。ね、私は家族の中で100倍のものを受けますってね。1、2の3、私は家族の中で100倍のものを受けます。アメン。次ね、畑とか家って書いてあるから、何でしょうね。第3なんですかね、これは。あるいは、ね、この地上においても、この地上においても、この世においても祝福されますね。この世においても100倍の祝福を受けます、ね、私はこの地上においても100倍の祝福を受けます。3、私はこの地上においても100倍のものを受けます、ね、100倍の祝福を受けます。毎日朝起きたら告白しましょう。鏡に向かって言いましょう。ね、自分で時々バカみたいと思うでしょう。でも神は聞いておられます。聖霊は喜んでくださいます。ね、時々感謝して驚く人がいますよね。人から見たらなんか微笑ましい時もあればね、ちょっと恥ずかしい時もありますよね。でも神様はそれを本当に喜んでおられます、ね、人に見せる必要はないけど、神様にはね、前では信じて、で神様に言えって言われたらね、世に向かって、ね、言うべき人に言ってください。後でそれがすごい証になるから、それを通してその人に神様を明かすことになるし、それだけでそれが後でたくさんの人に大きな証になるから、死に言われた時はね、言ってほしいと思いますね。そして3つ目なんですけども、3つ目はですね、今度はちょっと変わって、黙示録を開いてください。黙示録のところに12章、黙示録12章の、黙示録の12章っていうのはね、11節ね、兄弟たちは、黙示録12章の11節、ありがとうございます。兄弟たちは子羊の血とイエス様の十字架の血と自分たちの証の言葉の上に彼に誓った。彼っていうのはサタンのことなんですね。9節に書いて、そしてこの古代な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて伝説を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は血を投げ落とされ、彼の使いどもと共に、彼と共に投げ落とされた、ね、サタンが落ちてくるんですね。そのサタンに対してイエス様の血を、子羊の血ってのはイエス様の血をと自分たちの証の言葉、彼に、そのサタンに打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかったと書いてあるんですね。これね、証しの言葉に力があるんです。皆さんが神様から与えられた証しを語るときに神の勝利を栄光を表すんですね。で、今回パウロ牧師が来られてですね、こういうことを言われた、長崎ではなかったんですけど、他のところで言われたんですけども、セミナーの時にですね、癒しの話をされた後にね、いくつか話をされたんですけど、仙台だったと思いますけども、70歳ぐらいの方が洗礼を受けられたんですって。その方は男性の方なんですけども、癒されたことですごい喜んでたんですけど、その癒しというのはね、7度何分だったかな、すいません、7度6分か7度2分になったのかな、えっていう、だからその本当に小さな 0. 何落ちたぐらいの、ほんの小さな証なのに、我々聞いたらああっていう感じなのに、ところその人はものすごい喜んだんですって。本当に神様癒してくださった、でも本当に心から喜んでたの。そしたらそのもう喜んでる証が、もう教会中にもこう発信して、秋元君が嬉しくなって、ものすごいみんながもう喜んでたんですって。それでどんな小さな証でも本人が本当に神様の証を喜んだら証しすると、 すごい力なんだって分かったって。でもう一つは厚木でね、ちょっとご高齢の主婦が、方がおられて、腰だったかなんかを祈ったら癒されたんです、その時ね。でその方はもともとはどっちかというとそのちょっと静かなタイプの方なんですって。ところがですね、杉野さん顔負けですね、ね、こうね、こう踊り出したんですってでもともと踊るタイプじゃないんです、すごく静かなタイプなのに本当に嬉しくて、でもちょっと腰が治ったぐらいですよ。でも本人はもう本当に嬉しくて踊り出したんですって。そして厚木教会の人みんなね、なんかあんまりその人が本当に嬉しくて自然に踊ってるので、みんな一緒になって踊り出したんですって。そしてなんかそのすごい喜びになっちゃったんだ。で秋元牧師までね、なんか思わず踊りそうになるぐらいなんか喜びが来たって言ってました。でびっくりしたって。どっちもすごい証じゃないんですって。すごいっていうのは変な言い方ですけど、そのすごく大きなね、びっくりする証じゃなくて、まあ、小さなことなんで、でも本人たちはすごく喜んでた。言ってました。どんな小さなことでも、ね、感謝して喜んだ証であれば、こんなに力があるんだってびっくりしたって。で考えてみたら、例えば風邪が治ったって証も、死神が蘇ったってことも、私たちが見たら風邪が治ったのは小さな証で、死神が蘇って大きな証ですけど、神様から見れば、風邪が治るのも死神が蘇るのも小さなことですよね。わかります？神様から見れば。まあ、小さなことってのはつまり朝飯前ですよね。簡単ですよね、神様から見れば。で私たちはね、その神がしてくださったことを本当に感謝してね、もっと証しすべきなんです。もっと語るべきなんです。神様こんなに愛なんだよって、こんなにあってすごいんだよって、神様こんなに素晴らしいんだよってこう明かすべきなの。でその人はね、面白いこと言った。その厚木の人ね、あんまり嬉しい、成果があってもね、喜んでたの。でみんなも喜んでたって。でこんなになんか喜びした成果いなかったそれで帰っていくときにレベーターに入って、あんまりみんな喜んでるから、途中の階で全くのノンクリスチャンの関係ない人が入ってきて、びっくりして、何かあったんですかってから、いやーってこう話をして、へーって言ってね、その最後にね、今度行きますから教えてくださいって、本当に来たって。その次の集会に救われたかどうか知らないけど来たって言いましたよね。分かりますか、証しの言葉なんです。皆さんが神様こんな素晴らしいことをしなさって証しするときに、サタンは砕かれていくんです。皆さんが神様の与えられた言葉を解き放っていくときに、サタンは砕かれていくんです。病で縛ってたり、恐れで縛ってたり、罪で縛っていろんなことをしてるけども、私は神の言葉を語っていくときに、だって神の言葉は続きでしょ。証しだって神がしかさったことだから、それを語っていくと神の働きが起こるんですね。で、ぜひ神の言葉を語りましょう。で、どうですか、先週1週間、誰かに証しをしたでしょうかね。まずクリスチャン同士でね、できたらノンクリスチャンに今度は世に向かって明かしていくとね、皆さんね、最初は生きるでしょうけど、知るとね、元気になるんですよ。ある有名な伝道者の方がね、新学生の時にね、ちょっと落ち込んでね、もう自分は禁止やめようかと思うから落ち込んで帰ってきたら、九州の人ですよね、帰ってきたらちょうどあの友人と出会ったんですって。で、お前何してるって、いや今実は僕新学校って何だって、牧師になるんだって。なんでクリスチャンでこうだってね、聞かれるから話してたんです。最初は元気なかったけど、話してるうちにどんどん元気になってたら、もう全然元気になってて、なんで俺献身しようと思ったんだろうと思うから元気になってたって言うんですね。証しをしたらね、自分も力を受けるんです。神の言葉を語ると、語らないとね、違う言葉ばっかり聞くんです。神の言葉を解き放ち、神の証しをしていきましょう。でぶつかりが来たら祈りましょう。一人でいなかったら教会に来て一緒に祈りましょう。神様の言葉が必ず勝つんです。神の言葉に力があるんです。神の言葉はそのようになるんです。私たちがその言葉を解き放つとき、神様がしてくださった証しを分かっちゃうとき、ね、これがね、信仰の最後のやつなんですけども、用いることね。で、神の言葉を語るだけで実はある場合は、もうこれ信仰の音だからね、それだけでも技が起こってきます。さっきのケンタッキーの時、南君が客を呼ぶことはできないのです。そうでしょ。秋元牧師が、ベニ君を治すことはできないんです。でも神の言葉を語ることはできるのです。神様が治してくださるって、神様が売ってくださるって、神様はきっとお母さんをっていうか、家族の人を呼んでくれるよって言葉を言うことはできるのです。でも神様の言葉を語るなら、神は真実だから、ご自分の言葉を破ることはできないんですね。神の言葉を解き放ってください。それはね、悲しく思ってます。特別語られなくても繰り返しますね。あなたが主を愛しているなら、必ず全ては益になるし、神を恐れているなら支えられるし、神に頼んでいるなら恥を見ることなく失望されることはない。 結果を必ず神が与えてください。それを語ればいいんですね。そのことをね、ぜひね、覚えてほしいと思いますね。で、今日は告白することをね、まあ、西暦の年頭でしたけれども言われたんで、今年1年はね、お互い語りましょう、ね、それで自分に向かってもお互いにも言いましょうね。あなた、私は愛されてます、あなたも愛されてます、私は100倍祝福、あなたも100倍祝福受けますってね。日本人はこういうの得意じゃないですね。でも皆さん、もう日本人である前にクリスチャンになりましょう。そして語っていくときに、そのお互いの祝福をね、見れることをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。それじゃあお祈りをしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。毎週信仰を用い方に関して具体的に話してきましたが、どうぞ私たちがこの信仰を用いて、本当に神様の用意してくださっている最高のものを、本当に素晴らしい神の用意されている愛に満ちた贈り物をあふれるほどに今年いただいて、人々に希望と命と証を分かち合っていくことができるように、どうぞ導いてください。今日は特に告白のことを語りましたが、あなたが語られたらその通りになります。イエス様が言われたら、死念も悪霊も病気も従わないといけませんし、神が働いたら無から有が作られます。その権威あるあなたが私に言葉をくださるとき、もっと大胆に語れるように、ぶつかりが来ても神の助けの中で、恵みの中で語り続けることができるように、どうぞ導いてください。そしてあなたの素晴らしい成就を、言葉の成就を、神の勝利を見ていくことができるように、豊かに導いてくださることをお願いいたします。またいろんな神の恵みがあります。それを証しする力を与え、証しを通してたくさんの栄光を見ていくことができるように導いてください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天の父様、一人一人が心から叫んでいる願いと求めに応えて、癒しを行い、解放を行い、解決を与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。耳鳴りを完全に取ってください。夜眠れない、不眠症とまではいかないけど、何か夜眠れない人を今晩から熟睡できるように、睡眠を妨げている悪しき力を休まって、その人たちからせ、膝が何かこう調子の良くない方、歩けないってほどじゃないんだけど、何か膝が調子良くないって方、膝に触れてくださり、膝の痛みを取り、膝を完全に癒してください。お願いいたします。経済に関して、あなたは非常に厳しい状況から今抜け出してきましたが、もっと大胆に求めなさい。私は抜け出すだけではなく祝福しよう。あなたが正しく経済を用いるなら、私はますます祝福しよう。もっと大胆に求めなさい。私はあなたにこの祝福を用意していると知られます。神様から促しがあるんですけど、なんとなく祈ってない方がいます。促されてたら祈り始めなさい。どう祈っていいかわからなくても、祈りの中で主が祈りを導いて教えてくださいます。もっと大胆に祈りなさいと称されます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。 ださいお知らせをさせてあげたいというふうに思います。週報をご覧になってあげたいと思います。どうだったでしょうか。1番目、まあ、この礼拝の後ミニストで行いますので、お祈りの必要な方はおいでください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、遠慮なくどうぞ来ていただきたいと思います。12時半まで入門クラスがあります。それから洗礼準備クラス、成長クラスがありますので、食事をしながらでも構いませんので、ぜひお集まりください。あと12時40分から天使公園で路上賛美を行います。まあ、西暦の新年の、ね、最初ですけども、小屋のお祈りと洗礼はしばらくお休みです。ちょっと新しい形でスタートしたいと思っています。ぜひ皆さんも覚えてお祈りください。30分より黙示録の学びがあります。55分までね、25分間ですけども、預言者学校は12時40分に入門と、初級を行っています。入門クラスは誰でも参加できます。1回聞いても構いません。今は秋元牧師のビデオを見ておりますので、ぜひご覧おいでください。初級の方は、ジョイ牧師ですね。日曜の夜と日曜の昼に中級を行っています。から明日から、3番目、明日から1月2日の月曜日から5日の木曜日ま で、私たちは6日の金曜日に帰ってきますが、カンボジアチームに井田明原誠牧師、祈り姉妹が行かれます。全部で11人、ルツ前田さんで10人ですけれども、行かれます。チームの心の働きのためにぜひお祈りください。祈りの方がありますので、ぜひ取ってですね、祈っていただければと思います。カンボジアチームのための問いなしを、祈祷会を行います。ぜひご参加ください。週報には出てないかな。週報に出てないですね。問いなし祈祷会がありますので、ぜひね、ご出席ください。それから、4番目、中高生礼拝をですね、行っておりますけど、当期は毎週土曜日19時、7時から行っています。今週のメッセージは、12月31日じゃないですね、今週ね。12月31日は、また戻りますね、元にね。今週は1月7日かな。1月7日ですよね、土曜日は。そうですね。1月7日のメッセージは、私が予定しています。はい。から、来週1月9日の月曜日祝日19時より、木村久美子姉妹の昇天1周年、天に帰られたのは確かついも、昇天1周年の記念会を大村のジョイ木村牧師のお宅に行います。導かれる方はね、ぜひご出席ください。まあ、7時から8時過ぎぐらいまで、まあ、長くても8時半前ですねぐらいまで、まあ、記念会を行いたいと思っています。6番目、インターネットの働き人を引き続き急募しております。思いのある方はオンライン会員を含んで、お仲間の皆さん、ぜひよろしくお願いします。私があるいは酒井牧師の方へご連絡ください。なんで私に格好したのか分からないんですけども、働きが変わってくださいますようお願いいたします。インターネット委員会はね、今金曜日の9時というね、ちょっと遅い時間なんですけども行っています。まあ、もうちょっと早い時間にできるようにしたいと思ってるんですけども、まだちょっと今夜の9時になっていますね。ぜひ皆さん助けてあげたいと思います。7番目、 PA オンライン配信機材のための400万に向けて献金を募っております。受付に献金箱を置いておりますので、ぜひお伝えください。ハイビジョン化したいんですね。それで、なんていうかね、個人の時にね、ファミリーホームの時に、尻も積もれば山となる献金とやってたんですけども、だから、ぜひね、皆さん、できる範囲でいいので、捧げてください。0と1は全く違いますので、ね、ぜひね、捧げてほしいと思います。21世紀の宣教は、インターネット、オンラインがすごくポイントになるということを明確に語られているのでね、よろしくお願いします。それから8番目、木原喜び姉妹が来週1月10日の火曜日より半年間セントルイスに語学留学をされて、その後2年間はロサンゼルスに留学される予定です。覚えておいてください。ロサンゼルスのキングスユニバーシティともね、翔子さんがいたところですけども、行く予定です。まあ、2つお願いがあって、1つは半年間完全に守られるように、そして必ずに半年後そのキングスユニバーシティに、ね、入学できていけるようにですね、祈っていただければと思います。で、来週の礼拝が最後です。で、ちょうど成人式なんで、9日の日にハローセンターだっけ、なんだっけ、ハートセンターだっけ、ね、成人式のところに行って、そして夜は、木村久美子さんの記念会に行きますけれども、そして10日の日に旅立ちます。来週の日曜日が最後なんで、まあ、賛美と証しをしていこうと思ってますけれども、祝福して送り出したいと思ってますけれども、まあ、ぜひ覚えておいていただければと思います。あとはゴスペルトークイズユーがね、金曜の8時にも行っています。ちょっとね、土曜日に通うかと今思っているところなんですけれども、で、ちょっと形も変えたいと思ってますので、ぜひお祈りください。あとゴスペルの課の方もね、火曜日の夜8時、再放送は水曜日午後3時からやっております。で、ラジオパートナーの献金が一口500円で集めておりますので、ぜひ皆さん覚えて下げてください。 すみません。他に何か連絡ありますか？はい、じゃあよろしくお願いします。